皆さんこんにちは、コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストは公共訴訟の弁護士や原告の方にお越しいただき、ケースの解説や訴訟に対する思いを話していただく企画です。 MC は私片桐が担当します。今回は2023年7月10日に提訴された選挙の立候補年齢引き下げ訴訟を取り上げます。日本では選挙権、投票する権利は18歳からありますが、議員の立候補は25歳、30歳以上でないとできないという仕組みになっています。この訴訟はその基準の見直しを訴えるものです。19歳から26歳の6名の若者が原告として国を訴えています。論点など詳しくは弁護士の方に解説していただいた基礎編も公開していますので、ぜひお聞きください。今回は原告のお二人にお越しいただきました。10月にあった第1回期日の様子や訴訟への思いについてお話しいただければと思います。鈴さん、はるかさん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。ノーニュース東京の中村鈴鹿と申します。普段は核兵器とか平和の問題に関わっていて、2017年にノーベル平和賞を受賞した ICAN のパートナー団体としてずっと核兵器禁止条約を推進するロビー活動を行っていました。で、まあ、その中で若い人たちが目上の政治家の皆さんと話すときのこうちょっととしたアンバランスさというか、若い人たちが意思決定の場に関わっていくっていうところの難しさに直面をしていたときに、まあ、今回の立候補年齢の引き下げの公共訴訟にお声掛けいただいて、今回原告として参加しています。よろしくお願いします。
続いてはるかさん、お願いします。
はい、ありがとうございます。久保はるかと申します。今19歳で大学に通っています。で、僕はノーユースノージャパンという若者の政治参加を促進する団体で活動していて、日本の若者の投票率の低さだったりとか、なんか投票以外に政治参加の方法を知らなかったりとか、なんか声を上げる方法を知らないっていう若者が、多くいることに問題意識を持っていて、もっと若者が政治参加とか社会参加がもっと身近に感じるようになったりとか、もっと気軽に社会に声を上げれる社会を作りたいなと思って活動しています。
ではこの回から聞くリスナーもいると思うので、訴訟について簡単にご説明いただけますか。
今回立候補年齢の引き下げ訴訟ということで裁判を起こしているんですけれども、先ほど冒頭で片桐さんからもご説明いただいたように、今の日本の立候補年齢っていうのは選挙権年齢よりも高くって、25歳あるいは30歳以上にならないと立候補できないっていうような状況になっています。で、まあ、この年齢っていうのは諸外国と比較しても高くって、国際的には立候補年齢を引き下げる傾向にはあるんですけれども、日本もその選挙権を18歳に引き下げてから以降、非選挙年齢を引き下げるっていう議論がなかなか起きないまま、ここまで来てしまっています。で、まあ、その立候補年齢を引き下げるのに反対する理由として主に挙げられるのが、やっぱり若い人たちの経験不足になるんですけど、でも私たちが主張しているのは、若い世代の専門家は若い人たちなんだっていうところで、年齢が違えばそれぞれ体験していることも見えていることも考えていることも違うっていう中で、若い人たちを代表する政治家が議会の中に入っていくっていうことが大事なんだっていうところで、年齢を理由に若い人の若い人の非選挙権、政治家になる権利が制限されてはいけないっていうところで、裁判を起こしています。で、原告は6人で、まあ、そのうちの今日最年少の春くんが来てくれてるんですけれども、私たちは今年の4月にあった統一地方選挙で、それぞれの地元の選挙区に立候補をしているんですけれども、まあ、当然その時には年齢を理由に立候補届というものは受理されていなくって、まあ、そこが年齢を理由に制限されるのおかしいんじゃないかっていう、まあ、そういった体裁で裁判に臨んでいるっていう形です。
はい、そうした裁判をやっていく っていうところで7月に提訴をして10月に第1回の期日がありました。で、その期日は裁判所に行ってやるもので傍聴ツアーとかもやったんですが、まあ、そもそも裁判所に行くってなかなかないことだと思うんですけれども、お二人は参加されてみてどうでしたか？
あ、はい、ありがとうございます。なんか、自分も裁判所に行くのは、すごい、初めてで、なんか一番いい席で社会科見学してるような、なんかその当日は自分が陳述するわけではなかったので、本当に裁判を傍聴するっていう、かなり気軽な 立ち位置で、裁判所には行ったんですけど、なんか、もっといろいろな、こう、掛け合いとかがあるのかなっていうふうに思ったら、意外と最初はそうでもなくって、最初日程調整から始まり、意見陳述があり、で、30分ぐらいで割とコンパクトに終わったので、なんか、あ、こんな感じで終わるんだなっていうふうに思ったんですけど、なんか、こう、裁判自体の解像度もすごく上がったような、すごく学びの多い時間でした。
まあ、僕も本当に同じで、いい社会科見学になったなと思っています。原告側として座った時に、正面に見える国側の人たちとか、なんか、すごく、なんだろう、あ、裁判を自分がしてるんだなっていう気分になりました。で、なんか、あと、30分の間の、本当に20分ぐらいが、陳述、こちら側の3人が陳述する時間で、なんか、僕はすごく裁判って、なんだろう、システム化されているような気がしてたんですね。すごく理論で進んでいくものだと思ってたんです。けど、なんか、そんぐらい陳述の時間を取ってくれたりとか、なんか、こちらの思いを伝えるっていう機会がすごく、まあ、裁判官の人たちも取ってくれていたのを見て、まあ、裁判って、その、なんか理論の準備だけじゃなくて、思いを伝えるってことも、いい判決につながるんだなっていうのは思って、なんか、そうですね。ちょっとイメージはやっぱり変わりましたね。なんか裁判官の一人に、すごく若い女性の方もいらっしゃったりとか、すごく好意的に聞いてくれてるような感じはしていて、なんかですね。そんな感じでした。
ありがとうございます。今回の期日は、こちら側の意見陳述がメインだったっていうことで、その内容だったりとか、聞きながら思っていたことなど、詳しくお話しいただけますか？
はい。なんか、これは意見陳述で、農場さん、ももさんがおっしゃってたことなんですけど、まあ、日本の若者の投票率の低さっていうのは、常に問題視されていて、で、まあ、自分たちは首都圏の大学に通っているっていう中で、その比較的に教育資源が投入されている大学でも投票に無関心層がたくさんいて、まあ、日本の教育とか民主主義っていうのが破綻しているんじゃないかみたいなことを陳述でおっしゃられていて、なんかそれって本当にそうだなっていうふうにも思ったんですよね。で、なんかこの若者の投票率の低さってすごいいろいろな要因が混ざっているなと思っているんですけど、その若い人たちが無関心なのが、単純に若い人たちが、まあ、その選挙に関心がないというところだけではなく、その若い人たちの声を代弁してくれる人たちが政治にないからこそ来る無関心っていうのがあるんだなっていうことを思って、なんかそういったことをこう自分もこの立候補年齢を引き下げるべきだと思って原告になっているものの、その陳述を聞きながら自分自身も、あ、いや、そうだよな、マジでそれだなって思いながら、改めてこう自信が湧いてくるというか、なんかやっぱり候補年齢は引き下げないといけないなみたいなところはすごい思っていて、で、これは確かに学生時代に中学校とか小学校かなとかで習うことなんですけど、憲法にその国民主権っていうのが定められているっていうので私たち習うと思うんですけど、まあ、その国民主権に選挙権と、この被選挙権、立候補する権利っていうのが含まれているっていうところが、なんか、本当は当たり前のように勉強してきたはずなんだけれども、自分もすっぽり抜けていて、そこの部分を、弁護士の戸田さんが当日おっしゃられていて、まあ、そこの国民主権で定められているところの被選挙権を年齢を理由に制限することは、まあ、人権の侵害 害であるみたいな、なんかそういったこともすごく印象に残っていて、ある種なんかこう、裁判って本当、理論武装をしまくって あの場に臨むと思うんですけど、なんか、私たちのチームすごく強く、なんか、スポーツのなんか、試合してる感じじゃないですけど、なんか、めっちゃ調子いい感じに 出来上がってるなと思いながら はい、当日は裁判所で皆さんのお話を聞いてました。
本当にすごくいい陳述で、拍手はできないんですけど、拍手をしたくなっちゃう。なんか、勝手に手が動いちゃうような、本当にそんな陳述で、みんなに聞いてほしいなと思った陳述でした。なんかやっぱり、チコさんとのももさんの、原告の二人の陳述を聞いてると、この二人に、被選挙権がないなんておかしいんじゃないかって、本当にシンプルにそう思う。まあ、二人がしっかりしてるってのもあると思うんですけど、やっぱりお二人ともすごく、お二人だからこそ詰める経験をしてきて、やっぱり、政治の場にいて議論をするのは、当事者じゃないといけないと思うし、若者の声を代弁してくれるっていうふうな思いを持った立候補者が増えるっていうのは、二人の話を聞いていて、すごく大事なんだなと思いました。で、まあ、お二人の陳述にもあったんですけど、民主主義って、あらゆる多様な人が、政治の場で話すことが大事っていうふうにおっしゃっていて、若者、てか、僕たちのリーダーだとして、立候補するっていうのが大事なので、なんかこれはあくまで、立候補できる能力がある人たちだから、じゃあ OK っていう話ではなくて、やっぱり、いろんな世代の人たちが立候補できるっていう、そういう環境を整えるのが大事だよねっていうのは、もう一度考え直したいなというふうに思いました。
お二人自身が今回の訴訟で訴えたいことだったりとか、変えたいことについてお話しいただきたいなと思います。
ありがとうございます。なんか、多分この前の期日で、農場さんと智子さんの意見陳述の原稿ってどっかにアップロードされてます
そうで
よ
す。
ね、確か。
もし
なん
よ。
か、それをぜひ読んでもらえれば 訴訟のポイントってすごい、わかりやすく、なんていうか、つかめるかなっていうふうにも思うんですけど、なんか今回、立候補年齢の引き下げについて、その原告にならないかっていう話をもらうまで、自分も、これが若者差別なんだっていうことを全く認識できていなかったんですよね。なんかこれは、年功序列的な、社会で生きていく上では仕方のないこととして受け入れていたというか、そこに対してすごい違和感を持ったりだとか、言語化するということをしてこなかったんですよね。で、なんかそうではなくって、これは若い人たちには能力がないっていうことを決めつけている、あるいは若い人たちには経験がなくって自分たちの方が優れているんだっていう、そういった認識の上で成り立っているような構造っていうのが、今のこの社会にはびこっているんだっていうのを改めて自分も気づくことができたので、今ここで立候補年齢の引き下げをしましょうって言って、日本全国の若い人たちが一気にそこにこう乗ってこれるっていう状況でもそもそもないっていうところがあるので、まずはこの、訴訟を通して、これは今自分若者差別を受けているんだっていう状況をまず若い人たちが認識すること。で、その上で立候補年齢は引き下げられなきゃいけなくって、で、また多分その先に実際に若い人たちが議会に入っていくっていうところまでが達成されるべき。今回の訴訟で目指すべきポイントだと思うので、なんかその段階を少しずつ前に進めていけたらいいなというふうには思いつつ、まずはここの訴訟では、その若者差別を可視化するというところと、立候補年齢の引き下げというのが達成できるといいのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ、はるかさんお願いします。
なんか僕は、その問題を聞いたときに、そこまで問題だと思えなかったんですね。なんか、政治家になりたい人が25歳まで待たずに早めに立候補できるだけなんじゃないかっていうふうに最初思ってたんですけど、なんかやっぱりこの問題についてちゃんと知っていく中で、今僕たちが なかなか自分たちのリーダーを選んでいるっていう認識を選挙の時に持ててなかったりとか、政治が遠いものだってされている背景には、僕たちの、代弁者というか、僕たちと同年代の人が、選挙の場にいないってこともすごく、理由の一つとしてあるんだなというふうに、この問題をちゃんと知るようになってから思ったんですね。で、なんかそうなってから、例えば、自分と同年代の人が選挙に出て、自分たちの声を代弁してくれてるんだって思う感覚、それを持ったら、やっぱり、その人に投票しようと思うし、投票だけじゃなくて、応援したいと思うと思うんですね。僕は、地方でずっと暮らしてるんですけど、本当に地方の選挙は、掲示板に、まあ、高齢男性とか、まあ、高齢者のおばさん、おばあさんが並んでいる。なんかそれを見たときに、やっぱり自分たちの声を代弁してくれてるって思えないと思うんですね。若い世代の政治家が、選挙に出て立候補することがもたらす、感覚、私たちは社会に声を届けることができるんだっていう感覚を、まず、持てるようになるっていうのが、この被選挙権引き下げだと思っています。なので、なんか一回、この問題を聞いた時に立ち止まって、なんか、どんな社会が待っているんだろうって。例えば18歳の人が高校卒業してすぐ、選挙に出れるっていうふうになった時に、なんかこの社会ってどう変わるんだろうみたいなのを想像すると、すごくいいんじゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございます。めっちゃいい話だなと思って聞いてたんですけど、その提訴した時の決起集会の時に、選挙ポスター作って貼ってて、なんかその若い人たちの顔が並んでてっていうのを見た時に、あ、なんかこういうのが街中にあったらすごい希望っていう感じがするみたいなのを思った記憶があって、あれすごく良かったですよね。なんか
なんかあれも決起集会のなんかどんな感じにするか話してるときに、多分ももさんだったか忘れたんですけど、がさらっと選挙ポスター作ったらいいかもみたいなのを言って、なんかどんどん進んだみたいな、なんか ね、そんな感じのノリでしたね。けどめっちゃ良かったですよね、あれ。
おじいちゃん、おじさんとかがやっているイメージの政治に対して若者がいるイメージが湧かないっていうか、そのおじさんたちがやるその世界観の中に若者がちょっと入ったところでみたいな気がしちゃうんですけど、そうじゃなくて、そもそももっと若い人たちが入ると、その政治のイメージというか、あり方みたいなものから変わっていくんじゃないかなっていうのは、本当にこの話を聞いてて思うところでした。この後の動きとか、見えてるところについて教えていただけますでしょうか。すずさん、お願いします。
あ、はい、ありがとうございます。今後の展開としては、まず第2回の期日が、なんとクリスマス、12月25日に、控えております。なんかこれは多分1回目の期日の時に日程調整をして、ギリギリまだみんながクリスマスをあえて開けていたという、その中でここにみんなの空いてる日が揃っちゃったって感じだったんですけど、ぜひ、サンタの仮装をして、裁判所に お越しいただけたらなと思っております。で、その第2回の期日と並行してというか、この裁判と並行して、その制度的に、あるいは政策的にこの問題を前進させようということで、またもう一つ立法の場でロビングっていうのも、今度は立候補年齢引き下げたいっていう チーム名を作ってですね、今、若い人たちを中心に30人ぐらいの、コミュニティ、ネットワークになりつつあるんですけれども、現在は1都3県を中心に進めておりまして、今後全国展開をしていくんですけれども、それぞれの地域の若い人たちが自分の選挙区の代表者の人たちに、この立候補年齢について、聞いていくっていう、そういうコンセプトでやっているんですけれども、今は、東京、神奈川、千葉、それぞれで、選出されている国会議員の人たちにも話を聞いているところなんですけれども、それぞれ面会をするたびにロビングして帰ってきて、なんか一喜一憂しながらいろいろな報告が流れてきているんですけれども、でも、なんていうか、 全面的にこの立候補年齢の引き下げに反対する人っていうのは実際はいなくって、あとはもうどうしたらその政治の世界でその機会の窓っていうのが開いて、この政策をどんどん推し進めていけるかっていうところが勝負になってくると思うんですけど、まあ、そういったところも戦略的に考えながら若い人たちが団結してやっていきたいなと思うので、そもそも政治に興味がある人とかは、なんかこの運動に関わってもらえるとすごく面白いんじゃないかなと思います。普通にめちゃめちゃ勉強になるというか、あ、政治ってこういうふうに進んでるんだとか、あ、この人、このチェックから出てる人だったんだとか、いろいろあって、はい、面白いので、ぜひぜひ、こちらも随時参加者は募集していきたいなと思っておりますので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。
そのメンバー募集の情報っていうのはどのあたりでフォローできますか？
ノーユースノージャパンのインスタのアカウントからお知らせが出ておりますので、そちらをチェックしていただけたらなと思います。そして最後に今この訴訟のクラファンもやっておりまして、どうしてもこの裁判の準備をするっていうところで、私も今まで知らなかったんですけど、専門家の方々にリサーチのペーパーを書いてもらったりだとか、するときに結構なそのお金がかかるというか、まあ、そこにリソースを割かないとしっかりとしたものが上がってこないというようなこともあったりだとか、あるいは私たちが、まあ、こうやって裁判をやっていく中で弁護士の方々にもお願いしたりしながらやっているので、結構お金がかかるというところでずっとクラファンをやっているんですけれども、そちらもぜひ、ご協力いただけたら幸いです。はい、そんなところでしょうか。第2回の期日がクリスマスにあるというところと、ロビーングやってますというところと、最後にクラファンへのご協力をよろしくお願いします。はい。
お願いします。
では最後に聞いている皆さんへのメッセージをお願いします。
先ほどもすずさんがおっしゃってたんですけど、この問題って政治家の方たちは積極的に反対してる人はいないっていうことを、まあいろいろなロビングを通して感じていて、これから大事なのが、この6人の原告だけじゃなくて、もっと全国的に多くの若者が被選挙権の引き下げを訴えるってことが大事だと思っていて、今後とも一緒にワクワクしながらこの引き下げを求めていきたいなというふうに思っています。で、ロビングっていうとすごくなんか堅苦しい感じだと思うんですけど、僕たちの引き下げ隊のロビングはなんか賛同してくれる議員の方だったら賛同しますっていう紙を持って一緒に記念撮影を撮ったりとか、ワクワクしながら進めるってことを大事にしているので、政治家になりたい若者だけじゃなくて、若い世代の声を届けることが重要な、例えば気候変動のとか、いろんな若者団体に共通すると思っているので、なんか、立候補年齢の問題にそこまで興味がなくても、この問題を一緒に変えることが大事だと思ってくれる若者と一緒にいっぱい進めていきたいなというふうに思っています。
はい、なんか普段自分はその核兵器とか安全保障の問題に取り組んでいるんですけれども、なんかそれらの問題にと、まあ、もしかしたらその比較すること自体そんなに何て言うか正しくないかもしれないですけど、比較すると圧倒的にこっちの方が希望があるというか、なんか本当にこう前進していくんじゃないか、変えられるんじゃないかっていう希望と、あとはこの一つのイシューに向け、トピックに向けて、これだけの若い人たちが、団結して、連結して、進めていけているっていう、この空気感が、なんか自分にとってはすごく大きな希望で、なんか、この問題に取り組んでいるときは、なんか、社会課題でありながらも、すごい、こう、社会を変えているんだっていう実感を持ちながら、取り組めているので、それは、この訴訟であり、このキャンペーンの大きな特徴なのかなっていうふうに思っていますので、ぜひ、今後の展開も、楽しみに見ていただけたらなというふうにも思いますし、実際楽しいので、ぜひこの輪の中に皆さん入ってきていただけたらなというふうにも思います。はい、今日は本当にありがとうございました。
今回はこのあたりで終わりにしようと思います。コール4のウェブサイトには訴訟資料など公開しています。また先ほど案内もあった通り、訴訟費用のサポート、クラウドファンディングも募っていますので、ぜひケースページをご覧ください。それではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。 このポッドキャスト運営などコールフォーの日頃の活動は市民の皆様の寄付によって支えられています。12月は寄付月間ということで、現在コールフォーではマンスリーサポーター募集目指せ160人キャンペーンを実施中です。公共訴訟を活性化し社会を変えていくための基盤を作るコールフォーの活動にどうかあなたの力を貸していただけませんか。詳細はコールフォーサイトのコールフォーに寄付するのページをご覧ください。ポッドキャストのキャプションにもリンクを貼ってあります。皆様のご支援心よりお待ちしております。